まあ実際のところ2014年第2回目の収録になっとるわけですけれども、とりあえず、昨年、まあ前回のはとりあえずね、昨年のものということで、改めまして明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたしますということですな、与田さん。
そうですね、明けましておめでとうございます。
まあなんか二度目になっちゃいますけども、まあね、本当に本年もよろしくお願いします。いよいよ1月4日になりました。ついにお正月も終わってしまいましたね。
ね、なんか、土曜の感覚が全然ないですけどね。
本当に今が何曜だとか何日だとかほとんどないんですけれども、
ね、
うん、まあ大体ねそんなもんですよお正月は。でも頑張って今年も行かないとねということで、やはりまあお正月といえばですね、やはり花々しいというかですね、新春ということで、まあ久々にゲストでも来ていただこうということで、木戸師匠をお迎えいたしました。木戸さんどうもこんばんは。
こんばんは、明けましておめでとうございます。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、今日はですね、そんなわけで、久しぶりに、木戸さんは最近どうなのかということについてですね、まあ、お話しするような馬乗りラジオになると思うんですけれども、何喋ろうか、はい、とりあえずね、Perfumeのライブの話ってまだしてないんですよ。
ああ、ドームツアーの。
ドームツアー
の。はいはいはい。
あの話をしとかなきゃなと思うんですけれども、
最初に。なるほど。はい。うん、
与田さんは大阪行ったんですよね。
そうですね。
木戸さんも。
大阪初日ですね。
で、木戸さんも大阪の初日に。
はい、そうです。
ね。ということで、だったわけですよ。すごい土曜日だっけ？土曜日に大阪行って、日曜日に東京を回すみたいな。
ああ、そんなんでしたね、そういや。思い出したらそうでしたね。
そうです。木戸さんがアクティブみたいなんでみんな驚いてたりしたんですけれども。どうでしたかね、ドームライブ。
出た。
まあ、で、いいですよ。俺、それが聞きたかったんだから、もう。
やっぱドームは、野球をするとこですよ。
まあね。
アメフトと。アメフトと野球をしたらいいと思うな。
なるほど、
ね。あと、大阪の初日しか僕行ってなくて。
はいはいはい。
まあその時の感想としてはやっぱ西脇さん面白いなっていうところなんですけど、終始。
はいはいはい。
ライブ自体はって言われるとやっぱあんまり、なんだろうな。ライゾマがすごいねっていうのがわかるライブだなっていう、
ね、
感じでしたね。
プロジェクションマッピングね、あれね、遠くから見るとチカチカしてるだけだったなぁ。チカチカしてるなぁ、みたいな感じでしたけれどもね。
うん、なんか、やっぱ、もうライゾマ飽きたっすね。
早いなぁ。
いや、もういいでしょう。
これからどんどんもっと予算獲得して世界に売って出るのに。
いやもうプロジェクションマッピングはもういいよ。オープンフレームワークスとかさ、もういいよ。いやもう3人の方がすごいから。
まあまあね。
ライゾマはもういいんじゃないかな。
結局だからその装置を見に行ってるのか3人を見に行ってるのかが、まあよくわからなくなる感じはあるっちゃあるけどね。
だから代々木とかはそこら辺ライゾマが絡んでないところで一番なんかこう VTR の作り込みとその3人っていうのがの引き立ってるためのなんかその予算の使い方みたいなところですごい僕はあのライブ好きだったんですけど、うん、会場大きい割には。
はい、
なんか、ライズマー絡んでから以降はなんか、おぉ、すごい映像だねっていう感じで。なんか、面白くないなっていうのが、まあ、見受けられることもあったなっていう感じですかね。で、やっぱね、会場が良くない。本当に。
まあ、なかなかね、なんかこう、落ち着いて見ちゃえるっていう感じはあるんですよね。こうね。
なんか、やっぱ、もっとなんか、三人ならすごいことできるのになっていう、ところがあって。なんか技術
とか。だからちょっともう、音を楽しむっていう部分に関してはもう、だんだん辛くなってきてるのかなっていうのはありますけどね。うん。
確かに。
まあ、3人が3人としてちゃんとやってるのをこう見られるという点はまあいいんだけども、まあ音とかそういう部分はなかなかね、いろいろ犠牲にはなっていくよね、こう大きくなっていくとね、会場はね。
まああと、なんか、ドームだからできることはやってたのかもしれないですけど、
うん、
かといってそれが楽しいかって言われたら俺楽しくなかったです。なんかボール投げたりとか、風船が降ってきたりとか、あったんですけど。
はいはい、ありましたね。
まあ楽しくはなかったですね。
なんとか、だからそう、まあな、結局はそうなのよな。そこはね、なんかね、そのモヤモヤ感みたいなのは、まあ俺あったんですけど、まあ俺はもう本当に一つだけ、もう、最後のドリームランドが生歌だったっていうことだけでも全てを許すみたいな感じで、あとはお前らハモってくれ、ユニゾンではあなた方は輝かないっていうそれだけなんですけれども、もう。
甘すぎる。
確かに。もうね、バリウムに関してはもう本当にあれですよ。寿司握ってても俺はいいですよ。本当に。
あ、それ見たい、それ見たい。それ見たいですね。
なんか本当に普通にバリウムがどっかで寿司屋で寿司握ってたっていうだけで感動しますよ、もう。
いやー、いいっすね。それは見たい。ね、なんか、すごいなんかもったいない感じがしました。
確かにな。
ドームのライブ。
確かにな。そうなんだよな。なんかね、終わった後ね、東京ね、終わった後ね、帰りの、こう、人の波の中でね、二十歳過ぎぐらいの男の子かな、誰かがこう、やっぱ J-POP なんだよな、っていう感想がね、こう、後ろから聞こえてきたんですよね。なんかね、なんか、すごく言いたいことはわかるんだけどね、そこじゃないんだよっていうね。
ああ、そうですね。
だから Perfume っていうのはだからそういう J-POP じゃないようななんかすごいダンスのみたいなで、最先端の技術とみたいな、そういうのの触れ込みの方がいわゆる最近強くなってるのかなという。で、それを、で、結局行ったライブがなんか西脇さん、西脇劇場みたいな、MC 長いみたいな。で、なんか、なんかいろいろやってるっていうようなのを見て、なんかやっぱりそれを推奨して、まあ J-POP なんだな、みたいなことを言ったんだけども、いや、なんか、クソすごい J-POP なんですけど、これっていうね。
うんうん、
最高の J-POP がここにあるはずなんですけどっていう、ね、思いは正直ありましたね。そういう意味では、木戸さんとすごく、なんか似てるところあるね。
なんかこう、超える何かがなかった気がして、すごい 5万人かもわからないですけど、5万人の人たちを、ある程度こう、なんか、満足させて、お返しになったなっていう感じがして、うん、なんか衝撃を与える、おぉ、すごいなっていうようなことがあんまりなかったのかなっていう気はしましたね。
まあそうですよね。結局だから、うん、本当に大きいところの、ライブで一番やっぱり衝撃的だったのは、うん、代々木だったなっていうのがね、うん、今のところ、なんかそれを超えてないですよねっていう感じはあって、うん、だから、まあ初めてのドームっていうのはなんかその記念碑的なところでさ、うん、まあ良かったねっていうか、こう、到達点みたいな感じで、最初のドームはできたんだけど、
ね、
2回目のドームとかになってくると、やっぱりそれだけではないわけで、っていうところになると、うん、まあ、その、わかるんだけどね、三人でやって、で、しかもその MC でやって、その、すごく近い、こう、空気を作り出すみたいなのには、まあ、十分成功してるとは思うんだけども、まあ、なんか、それだけでもないだろうっていう、パフュームの凄さはね。
そうですね。
うん、
代々木のあの、VTR の使い方はすごく僕好きで、あの、アナログ版をこうバーンって掲げて、はいはい、DJ をやってる前で本人たちが踊るみたいな。
踊るみたいなね。
うん、ああいう、なんか3人のための演出っていうところがあんまり最近はないのかなっていう気が、うん、するかな。
うん、確かに。その、なんていうの？もう3人しかいないんだから3人にしかフォーカスを当てないみたいなね。うん、うん、 その洋服、白い、あの洋服をスクリーンに見立てて、そこにジャカやってても、それは確かに、すごいんだけどもね。
うん。うん、いや、だって、視聴者として、その動いてる3人から、プロジェクションマッピングがずれないとか、ほんとどうでもいいと思ってて。
うん。
その、センサー使ってずれないんですよ、みたいなのって。うん、実際怖くずれてたし、
うん、
後ろに映ってたし。
まあね。
ああいうの、なんか、すごくどうでもいいなと思ってて。
だから、うん、そうなんだよな。だから全然その、ライゾマとか、あの、渡辺大斗でいいんだったっけ、名前。
真鍋大斗
です、すいません。はい、真鍋大斗とか、別に全然嫌いじゃないんだけれども、うん、すごくそこでこう、なんかやってて、あの、スキャンしたやつがリアルタイムに釣り上げられた、あの、釣り上げられた人が実は、俺の知り合いの知り合いの知り合いだったっていうすごいオチがあるんですけど。ね、なんかそういうなんか仕組みみたいなことの、うん、その、要するに、なんていうの、観客と近くありたいというか、
うんうん、
っていう気持ちっていうのはあそこにすごく、うん、出てて、うん、わかるんだけどねっていうね。
うん、
だから、なんかその、やっぱレベル3っていうアルバムがまあ、うん、どうなのかな、まあ、その、かっこいいアルバムだっただけに、あれをどうライブで料理するんだろうなと思ったら、そこの部分が案外、あの、アルバムの曲順みたいにいっちゃったりとかっていうところが、なんかなかったし、まあ、あの、ヨダさん言ってましたけど、スイートリフレインがなかったの、俺はもうスイートリフレイン最近では一番好きなんだけれども、
うん、
ものすごく、がっかりしてる、しちゃったし、みたいなとこあんだよなっていう感じですね。まあ、とにかく、あの、アミューズの海外進出にそろそろ我々釘を刺さなきゃいけないから、株買うところから始めなきゃいけないんですよね、とにかくね。
確かに。確かに。ニーサですね。
ニーサですね。とりあえず。
ニーサしかないっ
す。ニーサで、うん、みんなで貯金はたいて、アミューズ株を買ってですね、
うん。
ああいうのは、あの、アジアに出るのは福山とポルノとフランプールでいいですって言うしかないと思うんですよね。ベビーメタルも別に出す必要はないんじゃないですかね。みた
いな株主代表質問
で。株主代表質問で。もうちょっとその、出すアーティスト、出さないアーティストの精査が必要なのではないかと思います。もうちょっとちゃんとドメスティックなものなのか、インターナショナルなものなのかねっていうのをちょっと、
うん、そうですね、
ちゃんとマーケティングについてきちんと、あの、もうちょっとちゃんと煮詰めていただかないとですね。
ああ、その通り。ほんと。あと、インフォスタワーから出るべき。
インフォスタワーから出るべき。確かに。
クイックジャパンと立つべきみたいな、ね。
立つべき。まあ、そんなんですけどね。与田さんは結局、一番冷静な目で見てる、だとは思うんですけど、どんな感じよ。
まあ、冷静、いや、俺は楽しかったですよ。
ああ。
だから、まあ、3人が変わってないんだなっていうことの確認という点においては。
なるほどね。どね、
うんうんと思いましたけどね。
確かに
それはもちろんそうですね。
あとはまあ、だからその、技術先行っていうのはもう今の段階ではまあやっぱり仕方ないことだなと思いますし、だからこれから先その、どれだけその、技術の無駄遣いみたいなのがやってくれるのかっていうところですよね。
だからあの、アミューズでこの間も桜学院がやったあの、韓流の、ミュージカルばっかりやってる箱あるじゃないですか。
はいはいはい、
あそこを1ヶ月ぐらい貸し切って、ずっとライブとかやればいいんですよね。
いや、ほんとそれ。ほんとそれ。
ね。
ほんとそれ。
座長公演みたいなこと
ですか？座長公演みたいなことすればいいと思うんですよ。本当に。
まあ確かにね。1ヶ月公演
ってね、お芝居あり、歌あり、笑いあり、涙ありの。
いやー、それ見たい。
見たい。
会社やめよう。
全部見る。
もうあの、
全部見る。
もう歌舞伎座みたいなさ、もうさ、弁当とか食べながら見るみたいな感じ。
末席あって。
末席あったり。なんか、そんだらだらだらだらしながらも、西脇さんのだらだらした話聞いた後、じゃあライブするけんね、みたいな。
ああ、いいっすね。
いいっすね。ちょっとみんなも疲れてきたでしょ。
みたいな、だから、そのなんか、でかいとこでね、もうこれからどんどんやっていっちゃうっていうことはもう、仕方ないんでしょうけれども、その、 ドームでやるかみたいな、そういう無駄遣い感みたいなもっと見せてくれたら面白いですけどね。
ドームでやるかって。
ああ、けどそれ言えば、ドームでやるかはすごい MC 的には、それドームで言うかみたいなことばっかり言ってたじゃないですか。
そうそう、もう彼女たちのね、その MC とかそういう部分は確かに全然ドーム向きなあれじゃなかったし、うん、そこはすごい面白かったけれども。
それ面白かったです、ね。
うん、演出含めて、なんか、
ね、
うん。
う
ん、
だあれ、プロジェクションマッピングってさ、その、なんていうの、そこにいる、まあ、3D で出せるわけじゃない？もう、人、その、さもいるかのような感じでさ。
はい。
もうそしたら、だから、15メーターぐらいの3人も投影させてさ、3人で。本人たちどっか違うとこでやってて、もう、どっからでもよく見えるでしょみたいな、そういう、もう、ことしかないんじゃないかな、みたいな、本当にね。
でもなんか、ライブビューイングみたいな感じですね。
そうそうそう。もう本人たちいないんですけど、でも15メーターのなんか、バーンと、でかいパフュームがいました。
すごい。フィルムコンサートみたいですね。
ねえ。
追悼コンサートみたいな。
昔レコードコンサートってあってさ、その、俺が小学生の頃ですけどね。だから、なんか、ライブ版のレコード出して、立っちゃダメとかね、手拍子しちゃダメみたいな。アリスかなんかだったですけどね、ちなみに。
壇上何もないんですか？
壇上何もないです。プレイヤーしかなくて、みんなでも、行動で、そうやって、正座っていうか、体育座りして、みんな聞くみたいな。これ、何をどう楽しめばいいのか、全くわからないっていうね。不思議な空間、あったなぁ。なんか。
最近でもそう、規模が大きくなればなるほど、ライブビューイングの方が、見やすくていいや、みたいなのが、あって、それはそれでなんか寂しいっちゃ寂しいんですけどね。
確かにそうですね。
そうですね。まあだから本当に、ね、俺が書くよ、もうミュージカルの台本を。
だからももクロのライブとか真ん中に規模でかくなってますけど、みんなどこまで楽しめてんのかなっていうのが謎ですけどね。
ね。いやもう全くももクロについていけなくなってるから俺もわかんないんだけど、
ね。彼女たちみたいなライブってやっぱりもう少し距離詰めてみた方が楽しいだろうと思うんで、ドームでっていうのはどんな演出でみんなどういう風に共有してるのかなっていうのはちょっとね、不思議なんですけどね。
ね。いや、もう全く、情報とかも、仕入れてないんで分かんないんですけどね。かなり自家発電しないと辛いんじゃないかな。こうなんか、何なんだろう。ももクロの良さって何なんだろうっていう。
良さ。全力なんじゃないですか？
そうか、そうか。
全力が、全力で頑張ってるのがいいっていうヤフコメは多いですよ。
そうか。
全力っつってみんな頑張ってると思うんですけどね。
うん、みんなが、ね、そこ、いや、わかんなくはないんですけどもね、なんかね、うん。いや、なんかね、やっぱり結局、なんか、こんなんやらされてるっていうかさ、その、マネージャーなんかスタッフになんか無理難題を押し付けられて、でも、やるみたいなのはね、もうね、そろそろいいんじゃないかと、2014年いいんじゃないかなっていう、それ。
まだやってるんですか、そういうの。
いや、だからなんか、よくわかんないんで、そこがまあわかんないんだけどね、俺も、その自分の認識がもう、かなり古いものなのかもしんないんだけどさ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかその、いくつかあるじゃないですか。そういう、今のアイドルさん、その、いろいろなアイドルグループさんの中でもさ、うん、なんかこう、誰かの無茶ぶりに必死に応えるみたいなので、こう盛り上がるみたいなさ。
ありますね。はいはい。
なんかもう、なんかそういうのもういいんじゃないかな、みたいな。
いや、もう、ほんと前時代的ですよね。アサヤンとか全くそれでしたし。
そうそうそうそう。うん、なんかその共犯関係を作るみたいなのっていうのは、うん、確かにまあ、うん。
だから、うん、ベイビーレイズもだから、解散させられるかもわかんないでしょ、武道館やらないと、みたいな。
ああ。マジで。
確かね。
マジで
そういうのもいいと思うんだけどね。
みんなパスポで学んだじゃん。
なんかね、そこってね、ちょっとね、引くのよな、俺な、そこに入れないんだよね。いかん、いかん、暗い話になってきた。
それだから課題をクリアさせていくことで、こう、みんなと共犯でっていうことの、その、まあ、団結しやすいんだろうなとは思うんですけれども、同時に疲弊もしやすいんだよね。
ちょっとね。なんかどうもそうやね、ネオリベラリズムみたいなものを感じるね。
はいはいはい。
なんかね、そういうのをこうクリアして楽しくなろうよみたいなのってね、どうでもいいんじゃないっていうふうに一瞬思ってしまうのよな、そこはダメなんだよね、俺なんかね。
そうですね。そういう人たちこそがやっぱお金を生むんだろうなと思いますよね。
そうそうそうそうそう。そこにガガガーってこうね、お金を突っ込むのがなんかね、これからの時代なのかもね。
そうなのかな。そうかもしれない。いやー、否定したい。
否定したい。
否定したい、それは。
ここをね、やはりそこに馬乗りラジオはこうですね、静かな反旗を翻すしかないですな。
まあ、割とだからそういうところから距離を置いてそうな運営を仕方をしてるのが、まあ、桜学院だったり、まあ、女子寮も割とそうなのかな。まあ、だからその、なんだろうな、まあ、モモクロ、マスターダストとか、ああいう、なんか、スタッフが割と前面に出てくる、顔が出てくる感じので、なんか結構引いたりするんですけどね。
全く おっしゃる通りなんですけれどもね。
ちょっとなんかね、まあ彼女たちには全然悪いと思わないし、罪はないですけれども。
また、これまではさ、モーニング娘。だったらつんくさん、みたいなさ。で、AKB だったら秋元先生、みたいなさ。今度はマネージャーだからね。
ね、もう運営の誰それみたいなのをこう、もう、ね、割ともうみんな把握してるし、割と前に出てきちゃったりとかね、ツアータイトルに関したりとか、そういうのもあったりするんでね。
なんか、やっぱあれなんだよな、壮大なうちは受けなんのような気がするんだよな。
いや、本当にダメです、あんなの。川上の、そのツイッターの、誤送信って何なんですかあれ。絶対、こう、何々誤送信って。
あれは、なんかあくまで運営として、スターダストの方針として、あれなんじゃないの、ツイッターは、やってないというような前提になっちゃってるんじゃないの、やらないというか。
あと、代理妻って何なの
時々。あ、代筆。
代筆妻っていう、あの人が誰なのか全く知らないんだけど、たまにこうリツイートされてくるんだけどさ、これも、要するに、オフィシャルな発言ではないですよっていう。
あくまで予防線を張ってるっていう意味なんだと捉えてるけれどもね。
いや、なってないでしょ。
なってないけどね。もはやなってないけどね。
いや、だからなんか、そこら辺の空気感がすごいなんか、こう、入ってないとこから見るとなんか気持ち悪いなって思う。
そのね、俺なんか全くその空気を読めない人間なのでわかんないんですよ。ごめんなさいみたいな感じがあって。だそれを空気を読んで楽しめるようになればまた楽しいのかもしれないんだけれどもね、そこがね。どうしてもなんかそこにこう、ああ、壁が、みたいなものを感じてしまう、もう、落としにゃんでしょうな。
まあでもやっぱり、ももクロ自体は、もう本当になんか言いますけど、全然彼女たちは悪くないと思うんですよ。
悪くないと思いますよ。
この間、なんか NHK でドラマやってましたけど、あれ結構良かったんでね。
だからなんかすごい、あれですよね、そういうなんか理想的なっていうか、いい感じの活動もしつつ、なんかどうも、みたいなところもありつつ。まあ、ね。まあ。
本当にな。
なんか
アイドル関係のそういうことで何か、うーんって思うこと、思うときって大体やっぱりなんか、運営の方針具合だったりなんかになっちゃいますよね。
そうですね。ほんとそう。
なんかね。
ほんとそう。俺絶対スタダじゃなかったら絶対ハマってるもん。絶対な、本当に絶対そうっすよ。
なんかあれなんだ。やってる子たちはもう全く問題ないと思って。
本当にその通りですね。
ねえ、
あれなのかな。なんかその何かを仕掛けないといけないんじゃないかというような脅迫観念みたいなものがあんのかな。
ああ、これだけ戦国時代やなんだってこうね言われて
たような。だからさ。
ねあれですから、まあ、さらせる部分もあるでしょうしね。
なんかその、今、その、言われてるのはさ、例えば、一曲のうちでも、開けられちゃうと。二分で開けられちゃうと。うん、だからもうその、詰め込むんだと、いろんな要素をね、っていうような、一曲の中にね、
はいはいはい。
もうどんだけ飽きさせないかみたいな。
はいはいは
い、で、なんかその、BPM 早くなってるのは、その、それがあるんじゃないかと、まあ、いろいろなことを言ってる人がいろいろいますけれども、なんか、そこにやっぱり、その、うん、乗れる乗れないとかなのかなとか思ったりね。なかなか難しいなとは思うんです
けど。だから、ヒャダインがよくね、かつてそういうようなこと言って、その楽曲制作に関してのことはよく言ってましたけどね。でその方針が逆に俺飽きるなっていう感じもするんですけどね、そういう作り込み方。
そうなんだよね、そうなんだよね。
かそれで思い出すのはなんかこう、M1 グランプリとかで、こう、3秒に1回ぐらい笑い入れないといけないみたいな、こう、すごいインフレが起こった後にちゃんと作り込んで、こう、溜めて、こう、笑いがこう爆発する方が、今度は台頭したみたいなところで終わったじゃないですか、M1 って。なんか、そっちの、だから、やっぱりこう、ずーっと飽きさせないでいくっていうのって、どっかでなんか破綻を迎えるんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。やっぱり世界観なりを作り込むっていう方が、やっぱり最終的には強いのかなっていう気がしますけどね。
本当にもうね、やっぱりだから、もう信頼して、ブレずにってやることはすごくやっぱり怖いことだと思うけれども、うん、もうでもそこしかないよなっていうね、うんうん。最終的にはもうそこにつながるよなっていう。
そうですね。
時間もかかるし、お金もかかるし、それはリスクも高いけれども、でももう、そこになるよなっていうのがね。
ももクロは、その、変化することっていうことをコンセプトにしたがために、こう、新しいことが次の手っていうのがもうなんか、見つけられなくなってるのかもしれないですけど、それが、まあ、だから見つけたとしても、それが、なんか、ハーマー岡本呼んでくるとか、そういうあまりなんか面白いのかなぐらいのものになっちゃってるのかなっていう気はして、なんか、じゃあ、その次は変化しなくて、こう、その、ももクロなりの世界観っていうものを見せていけばいいのになっていうふうには、こう、旗から見てたら思うんですけどね。
そうそう。だから、ももクロで言うと、その今年初めのその、フィフスディメンションですか。あれのライブを大阪城ホールで、一発目見に行ったんですけれど、あれがだからすごかったのが、その、全然誰もアルバムを聴いてない段階で完全にアルバム曲を丸ままこう、やってしまうみたいな、すごい置いてきぼりみたいなのがすごいそのコンセプトとしてあったようなライブで、あれはだから、あれをだからそういうのを攻めてるって言っちゃうと、どうなのっていうのがね、それは攻めてるってことになるのかな、みたいな。
なんか、そういうところでやっぱ古いにかけてちゃんと落としてんだろうな。
いや、古いにかけるには、なんだろう、それで残る人って誰なんだろうな、とかね。
いや、だから、それでもついていきたい人なんだよ、だから、多分。
あれはなんか。
でもなんか、それでもついていくとなれば、なんだってついていくぜ。
まあね、そこでなんか、アーリンがなんか、うわ、みんなポカーンとしてる、はははって笑っててね。いやいや、そろポカーンとするよ、てめえ、と思いましたけどね。何言ってんだよって思いましたけど
。ああ、けどそれはいいですね。やっぱ本人たちに罪はないな。
そうなんですね。そうなんですよ。全くね、本人たちに罪はなくてね、ギルティーなのはね、運営だよね。
だから攻めるっていうことの捉え方って、だから本当なんかもう誤解しちゃってるなと思って、うん、そこでちょっと今年のそのヒューズディメンションのライブ大阪城ホール飲んでみて、いやなんかもうモンクロついていけないなとは思いましたね。
うん。
うん。
まあね、もう決してそのモモクロファンの方聞いてて胸くそ悪くなったら申し訳ないんですけど、その決して
彼女たちも一切けなしません
から。一切けなしてないんですけれどもね。なあまあそれでもいいんだよっていう世界なんだとは思うので、うん、もちろんね、うん。でもなんか惜しいなっていうこの三人のこの思いですか、ね。
そうですね。だからなんだろう。回答ぐらいから入った人が、今年初期楽曲集出たじゃないですか、出口のない。
はいはいはい。
なんとかって、あれ聞いたら、どんな感じだったのだろうなっていうのはちょっと、聞いてみたい感じはしましたけどね。
うん。
僕初期楽曲の頃しか聞いてないので、逆に言うと。
うん。
ですよね。
うん。
Z になる前とかね。
そうですね。
うん。
うん、まあまあけど、そうだな。マー君とかが走れとか使ってたらしいから聞いてはいるのかな。
そうね。
マー君はもうムス応援したれよと思う。
いや、本当に。ハロープロ行ったれよと。
なんでその手のひら返すような。
やっぱ身内は押しにくいのかな。
なんなんだろう、あれ。
里田舞がかわいそすぎる。
本当やわ。まあまあ確かに身内は言うことで遠慮してんのかな、うん、
それはあるんじゃないですかね。
逆にね。うん。
うん、
いやー、けどマー君ジュースジュース幼いかなマー君ロマンスの途中でこう大リーグ出たりしないかなこう。
すごいよね。メジャーの、なんか、ね、向こうの球場でダーン流れる。
マー君はやっぱ我が軍だみたいな。
そうそう。オオカミにすげえスレってこと。
なんだよ、我が軍って。いつも思うけど。
わかんないっすよ。
我が軍って。
なんかね、これ、ね、いろいろあるな。楽しいな。まあ、あれですよ。まあ、そんな話も30分したんで、そろそろですね。今日のお題。
あら、今日のお題、まだだったんですか
今日のお題なんて考えてないですけどね、ごめんなさい。
あ、はい、
いや、まあ、単純に2013年、こんなん聞いて、2014年、こんなん、こんなんなんですけど、みたいなのを、木戸さんから聞きたかったっていうだけなんですけれども。はい、今年、いや、2013年は、そうなんですよ。木戸さんが桜学院に転んだっていう。
前で。
すいません。すいません、ヨダさん。本当に。そう楽しみのところすいません、本当に。
いやいやいや。
途中から入ってしまいました。
いやいや、だから、そもそもだって、まあ、曲はね、聴いてたやろうけれども、
はいはい、
ライブってライブなんてわざわざなんで行こうと思ったんですかね。
たまたまですかね。
たまたま。
いや、けど、ちょっと、かけてた部分があって、僕初めて行ったのが、アックスじゃないや、渋谷の、オーイーストか。オーイーストで、白井さんの誕生日のライブだったんですよ。
はいはいはい。
ライブ初めて行ったのが。で、白井さんが、もともと父兄だったっていうのは知ってたんで、それがセレクトする曲ってちょっと聞いてみたいなっていうのがあって、行った時のセットリストがやばかったんですよ。
はいはいはいはい。
すげえ良くて、はい。で、その時の公演がもうめちゃくちゃ良かったんで、じゃあちょっと次も見てみようかなっていう感じでドハマりしたって。
はいはいはいはい。
だからもう、父兄が父兄を呼ぶって感じでした。
実際にはありえないからね、父兄が父兄を呼ぶっていうの。実際はありえないから。
まあそうですか。
いやいや、与田さんと木戸さんがそこでタッグを組んだかみたいなね。
いや、まあ、いや、まあ、いいっすね。
うん、やっぱり、あれ、まあ、なんていうの、楽曲が良かったっていうことなの？
楽曲もいいっすね、やっぱ。そう、今年はロジカがあったんで、
ロジカね。
ああ、本当に。これ本当に2013年にから14年にかけての本当に最大の懸念事項ですよ。 ロジカが続くか続かないか。
お
続かないって。終わるよ。
いや、まあ、三人はね、三人というか、まあ、堀内さんなり、その後、誰だっけ、あと、そう、卒業生がこう抜けるのはいいですよ、うん。部として存続するかですよ。
いやー、二代目とかは多分、ミニパティみたいな形にはならないだろうね。
あ、マジか。まあ、そうですね。いや
ロジカーでも、なんか、まあ、この間出したその、ウェルカムトゥーマイコンピューターの曲の後にイントロが入るじゃないですか。
はい、そうです、ね。
ライブで聴くあのイントロが。
はい。はい、
なんかもうあれでなんか、綺麗に完結しちゃったなっていうのがね、あるから。
うん、あのイントロがこう、サイエンスがサイエンス、サイエンスボーイに繋がるんですよ。
うん。だからもうそれでなんかもうすごい、いい、うん、いい感じでこうループしちゃうんでね。
そうですね。
だからもう、入り込む余地ももう、エアミック三部作として、うん、綺麗に終わっていいんじゃねえかなってね。
よくない、よくない。よくない。
だって、そんなにだって、ね、府警内でもそんなに評判のいい曲でもないし。ぶっちゃけ、そんなに高評価でもないし。やっぱりみんな、フレンズなりなんなり、ああいうのがやっぱりね、言い訳だし。うん。
いや、だからそれは桜学院を聞きに来てる人はなわけでしょ。
う
ん。うん。だからロジカを聞きたい人はいるわけですよ。
どうなんだろうな。ロジカ、だからベビーメタルみたいに、ベビーメタルだけを聞きたいみたいな人がわーって増えたら、その存続みたいなのはあると思うけれども、部活と切り離して。だから、まあ、もしかしたら、そういう風になればいいなっていうのが、運営側にはもしかしたらあったのかもわかんないけどね、そのシングル切ったりもしてたし。
そうです
ね。うん。だそこまでセールスが結びついてないから、やっぱりちょっとね、厳しいのかもわかんないけどね。
なるほど。
いやじゃロジカが売れるんだったら、武藤あやみの女神のサジェストン売れるって。
いや、売れないって。
女神のサジェスションは売れない派がここに二人いますね。で、そして売れる派が一人います、ね。
好きだけど、好きだけど売れない、売れない、あれは。うん、
売れない、売れない、難しいってあれは。
売れないから。
うん。いやーねー、難しい。桜学院の曲もいろいろ支持層がなんか、バラバラだからね。
ね、
うん。だってバトン部だってすごい評価高いけど、そんな、ねえ、うん、セールス的にそんなに届いてるわけでもないしね。
けど、ちょこちょこやり出しましたよね。
まあ、やっぱり部員内ではそのメンバー内で好きな子が、まあ、白崎はじめ多いからっていうのもね。
そうですね。
うん。うん。全く、ついていけなくてごめんなさい。なんなの桜学院。何がいいのそんなに。
何がいい？うわ、また根源的な問題ですね。
根源的な問いを。いや、まあね、そこまで、だって、木戸くんがそこまで言うってね、ちょっとね。
ああ、俺単純ですよ。俺、あ、多分、その、今、差学みたいな正統派のアイドルってあんまいないじゃないですか。
うんうんうんうんうん。
いや、あれ、でも正統派だな、さっき。
そうそうそうそう。そこなん
ですよ。かなり質だよ、あれ。
そうなんですけど、なんていうのかな、正統派なんだけど、一番最初に見た時の感想としては、すっごい正統派なんだけど、コンセプトが歪だから、すっごい見ててぐんやりするっていうのが一番最初見た感想。
ああ、なんかそんなこと言ってたね。
それはもう確かに。だから、設立当初は、何回も言いますけど、設立当初のメンバーはやっぱり何度見ても俺は無理って思いますね。2010年頃の設立当初のメンバーは何回見ても、いや、これは無理だわって。
確かにな。
だからようやく、 2013年でみんな整ってきてっていうのがあるんでね。うん、
ああ、だからそれもありましたね。だから僕もあんま子供すぎるのってダメなんですけど。う
んうん、だって昔のやって、菊池モアの顔とかもやばいから、ただのやっぱ小猿だからね。今みたいな感じで整ってないからね。やっぱそのバトン部の頃の菊池モアとか水野由衣とか、やっぱもうただのなんか山から引っ張ってきた子供みたいな感じなんで
ね。松井愛理ですよ、そうですもんね。
そうそう。いや、うん、松井愛理だって今のこの何や、ゼクシーの扱いとか、うん、信じられないぐらいのやっぱり面構えでしたからね。
高校サッカーとかね。
そういった面構えを、面構えの子供たちから将来こうなるであろうっていうふうに予測を立てて引っ張ってきた、やっぱアミューズとかそういう、なんかその選ぶ人たちってやっぱすげえんだなっていう、
ね。いや、そうっすよね。
なるほど。
まあだから、その白井さんの声見たときは、そんなにそのガキっぽさを感じなかったんですよ。
なかったね。もうあの頃はもうないね。
だから、こう、純粋に、ああ、いいなって思えたっていう部分もあって。だから、やっぱり見てない、その、最近見てない方とかだと、やっぱりコンセプトありきで、やっぱ、子供がすごい頑張ってるんだろうなっていうイメージを持たれてる方もいるかもしれないですけど、ちょっとそれとは違う感じが今はするんで。
うん、ようやくって感じかね。
なるほど。なるほどね。
まあちょっと山出さんとか特殊ですけどね。あれはもう子供なんで。
あれがでもまた2年後ぐらいだったら化けるんだろうなっていうね。
まあまあ、そうですね。そうです
ね。山出さんって誰？
鹿児島の子供ですね。
鹿児島の。
鹿児島と東京行ったり来たりっていう。
はあ、まあね。
でもなんか鹿児島ではすごい有名な子供らしいんですけどね。生命保険の CM とか出てたりして。
はあはあ、
アメリカンホームダイレクト。
そうそうそう。アメリちゃんっていうらしいですよ。
アメリちゃんっていうの。136センチ。あ、このすんげえちっちゃい子か。なるほど。わかってきた。わかんないけど。そうですか。
うん、まあ、うん、そうですね。だからそういうあんまり、その、そこで一回びっくりして、ちゃんと、あ、なんかこう、子供っていう感じがあんまりしなかったのと、やっぱりやってる曲がやっぱり良かったんで、
はいはい。
なんかこう、飛び道具じゃないっていう。
はいはいはい。
あ、ちゃんとしてるなっていうのが、すごい聞いてて、良かったんで。で、行ったんですけど、頑張れだったんだよな。
頑張れがおそらく今までの桜の曲の中で唯一のなんかこう飛び道具感のあるなんか。
そうですよね。
うん。なんかぶち上げちゃったなーっていう。あれの曲の面白いのがその PV でそのみんなが武道館を目指して走るみたいなのが内容であって全員でこうリレーしていくっていうのがあるんですけど、うん、で、その、みんながそのね、そうやって武道館桜がこう目指していく、なんかすごい面白いツイートがあって、そういう桜学院がみんながこうメンバーが、武道館をこう必死に走って、目指してるところを、ベビーメタルがスポーツカーで追い抜いたな、みたいなのがあって。あベビーメタルの3人があっさりと。だから、そう、なんだろうな。そうだ、ベビーメタと本当に桜っての、その、コンセプトって本当にだから相入れない感じがあって。まあ、そこも面白いっちゃ面白いんだけど。まあ確かにそのスポーツ界で追い抜いた、ゆいもあの気分ってどうなんのかなっていうのはすごい気になるんだけどね。本当に。
いや、そうだよね。本体がさ、まださ、そんな大したことないのに、なんか、派生のユニットがものすごいんですけどっていうね。
なんか素直に喜べないでしょうね。やっぱり。
一番だから、ギスギスしちゃうところですからね。
ね。
うん。
なかなか難しいよね。
うん。
ちょっとベイビー行ってきます、みたいな感じなのかしら。 いやだわ、
そういうね、そういう、だから、そういうすれ方みたいなのが、まだ、彼女たちに見られないのがまだ救いですけどね。
なるほどね。
桜学院っていうアイドルグループが、他のアイドルグループではちょっとやっぱり、いびつなコンセプトではあるので、まあ、だからまだ、うん、なんとか両立成り立たせられてるんでしょうけれど、もっとこう、アイドル競争原理にさらされたような現場で、アイドルグループ内で、で、そういうような派生ユニットが、みたいなことになってきたら、もっとギスギスするでしょうけどね。
ね、そうだよね。うん、まあ、だからその、最初に、木戸さんが言っていた、あんまりその、正統派っていう、というか、っていう部分っていうのは、まあそういうとこですよね。
基本的にやっぱり、セールスをね、こう、うん、セールス重視で、こう、やっぱり、目指すは武道館だとか、そういうようなところ、競争原理からやっぱりちょっと、全然距離を置いてるのが、その桜学院のコンセプトだったりするので、うん。
なんかね、露骨にね、アイドルはね、売れなきゃダメだみたいなのって、なんか違うような気がするんだよな。そういう意味で言えば、桜学院はものすごい正統派ですよね。
まあまあ、これもアミューズだからこそ、の、まあまあ、そうですね。まあ、技なんでしょうけれどもね。
そうですよね。
うん、他の、やっぱり、その、地下系のアイドルだの、まあ、そういったところ、弱小のプロダクションだの、だったら、もうそんなことも言ってられないでしょうしね。
まあそこですよね。
うん。
だからまあ、その余裕が確かにね、その、なんていうの、安心できるというのかな。なんか、うんうん、私のようなおっさんであっても、こう、うん。なんかね、そこら辺ガツガツされると辛いな、みたいなのあるんですね。
やっぱりこう、中学生で終わるっていうことがもう前もって分かってるのでね。
うん。でも冷静に考えてみれば、武藤あやみだってまだ17ぐらいだよね。つまり、高2か高3ぐらいだよね、つまりね。
うん。
すげえな、中本鈴鹿って高1なわけでしょ？
そうですね。
すげえな。いやだからまあ、まあ、武藤あやみはね、わかんないけれどもね、その、どれだけの、になるかっていうのは来年というか今年のそのメジャーデビューにかかってるかもしれないけど、まあ。
もう本当にアミューズの手腕が試されるところです。
ねえ、
うん。
ただまあ、だからそんなに売る必要はない、その、セールスをなんかやる必要はなくて、地道にこう、ライブの人を増やしていけばいいんだっていう。まあ今はどっちかっていうとそんなね、CD バカすか売ればいいみたいな時代でもないので。
まあ、その、今まで多分お金が取れてなかった部分を客を呼んで取れるようにしたっていうのが桜学院だと思うんで、
うん、
その、今までアカデミーとかでやってたような発表会を一個ユニット作ってみて、お金を取れるようにしたっていうのがあると思うんで、多分プラマイゼロでも全然いいと思うんですよ、
ね。なるほどね。そういうことか。
うん。
だからそんなにあれなんだね。最初から、そう、もう、うん。別に、採算度外視っていうか、そもそも採算があるところじゃなかったんですよ、これは。
うん、だと思います。
だからなんで頑張れみたいな曲なのっていうことです
。欲が出たんじゃない？やっぱパッパラーさんにお願いしようっていう時点で欲が出たんじゃない？
そうですね。
ランナーみたいな曲をみたいな。
8種類も携帯 CD 出すのっていうね。
そう
です
。
ちょっと。
ユニバーサルが悪い。本当に。
ユニバーサルが悪い。
悪い。
まあ、おかげで、まあ、ウィークリーね、6位とかなりましたけどもね。
ね
え。まあ、私が20何枚買ったおかげですよ、本当に。
さすが。
その通りだと思います。
さすが。俺も1枚もらったからね。
僕ももらいました。
すいません、桜学院の方、買ってません。ごめんなさい。まあ、そんなみんな桜になっちゃってるんですけれども。どうなんですか、与田さん、2014年は。
2014年ね。
というか、もう3月で、その、今一番推してる堀内まりなが卒業するわけじゃないですか。
はいはいはいはい。いや、俺はでも、卒業後の方が、もう今から全然楽しみなんでね。
それは
どうなるんだろうっていうこと。
それは何、桜学院が堀内まりなが
堀内まりなが卒業後にどうするのかっていう。
あ、なるほど。
うん、活躍ぶりが、うん、楽しみですよね。
なるほど。
うん。
だからその桜学院っていうもののさ、なんかそのベースに対する忠誠心みたいなのって、ファンにあんまあるのかな？桜学院を押すんだみたいな。
忠誠心はそうですよね。それこそさっきの運営の話じゃないですけど、やっぱり、今のその、信頼に足るものだということで推してる人やっぱ多いと思いますよ。だから、夫婦系って呼ばれてるような人たちは。
うん。
だから、その、頑張れみたいな曲のセールスだったり曲だったりに対して違和感を持つ人も多い、多く出たわけですし。
なるほどね。
うん。うん、
そうか。じゃあまあ、人につくというよりは、まあ、このシステムにつくっていうのかな。それもあれなんだが。
まあ、コンセプトに対しての信頼もあるし、まあ、人に対してもまあついてる部分もありますしね。
まあ、それは宝塚と一緒ですよね。まあ、その、このトップスターを応援するけど、でも卒業しても、まあ、宝塚はやっぱり好きだから見に行くわ、みたいな感じ。あの感じね。
まあ、やっぱ桜は、こう、名門校だというような人もいますからね。
だからまあ、そこには、じゃあやっぱり揺るがないコンセプトがあって、その、自分の好きな子が卒業しても、まあ、変わらないことをそこでやってるっていう前提が必要なんだけど、その前提はおそらく揺るがせないだろうから。
そこが揺らぐと、やっぱ一番みんな、もう、離れるところになると思います。
まあ、そうですね。そうですわな。そこら辺が、まあ、今のところは安泰っぽいのでっていう。だからまあ。
家庭の話として、多分これで高等部とか作ると、多分、かなり賛否両論になると
思う。いやー、高等部はもう、高等部はダメでしょ。
っていう人が多分多いと思う。
高等部ってだってもう、それただのアイドルグループじゃんって感じ。
そうそうそうそうそう。
なるからね。
ね。
育成云々の話じゃなくて、ただ単にもアイドル競争原理にさらされたアイドルとして活動する人たちっていう感じになるからね。
なあ、やっぱりそういうの、まあ、違うわな。
どうせだったら、予備校作ってくれとか思うけどね。もう一個学校作って。
コンセプトとしては同じだけど、今度は二十歳ぐらいまでみたいな感じ。
いや、そこまで行くともうなんか、なんでしょうね。そこまで、お抱えしてどうすんのって気もしますけど。
まあそういうことですわな。
そこまで手厚く預かるのみたいなね。
まあそうですわな。確かにそういう意味では桜学院って完璧だね。ある意味ね。よくできてるね。
よく、あの鉄の掟はすごいと思いますよ。
ねえ。結構そら、ほら、それから出てきたベビーメタルとか武藤あゆみとかここ1年、2年、1年半ぐらいとかものすごいその、なんて言うんだろう。適当ってわけじゃないけど、まあ、あんまり考えてないようなというか、特にベビーメタルなんかはさ、この、なんか、適当にこう物語を継ぎ足してさ、どんどんやってるっていうような感じもあれど、
結構、ベビーメタルの初期は、そんな綱当たり的なあれだったと思いますけど、でも今年からにかけてはもう割ともう、戦略が定まった感じがあって、まあ、続けてこれを、まあ、それこそ世界にっていうようなこともね、視野に入れてるでしょうからね。うん、
ね。
それまでは結構、まあ、大人の、まあ、いい意味でのこう、悪ノリみたいなのがね、先行してた企画ですからね。
だからね、なんかね、不思議なもんだね。また、武藤あゆみがどうなるかですよね。
ねえ。
いや、俺、やっぱり、まあ、前回もお話ししましたけれど、そのオリジナルの方にぐっと行くっていうのはね、なんかね、もうちょっと 80s のあれもやってほしいような気もするんだけど、でもこれを両方やるわけにはいかんからね。
ライブではやっていく、引き続きあるとは思うんですよ。
まあコーナーみたいなのも、
ね。ただセールスとして、ね、シングルとしてってなると、やっぱりその誤解を招くケースの恐れもあるでしょうから、そこはやっぱり慎重に、80s のカバーをやっておられる武藤さんですみたいな紹介が一番怖いところでしょうからね。
まあね。違ってきますからね。
あ、そう。だから今、なんか、その、徳永秀明の次、今、メイジェイがなんかカバー歌手みたいになってます
よね。はいはいはい。
いつの間にかね。
いつの間にか。
あ、あと、荒城紅とかさ、うん。うん。なんか、あと男で。
ああいう取り上げられ方が一番怖いかなと思ってて、うん、オリジナルに転校後のタイミングがすごい見失う感じがするので。
うん。うん、そういう意味では、まあ、綺麗に、やっぱり一年で終わらした方が良かったんだね。あそこで。で、まあ。
ね、一年もでもようこんなにお披露目期間としてすごいやってくれたなっていうのがね。
まあ確かにな。しかもツアーまでやってね。
うん。
なんか、その、曲もね、いろいろ、結局最終的にレパートリーが何曲になったのかちょっと把握してないですけど。
6、7曲になりましたからね。
うん、オリジナルをして、カバーも合わせるともう何十曲ぐらいになったわけじゃない?
うん。
まあ、そういう意味では、いやいや、満を持してなのか、ね、すごいね、本当に。
ねえ、そう、だからまあ、その、桜学院っていう部分のそのまあ根幹システム方針があってのやっぱり信頼がね、まあ強いんですよね、父兄の人たちは。
ですね。
うん。
いや
そこがだからちょっとでも運営方針がそれこそスタダっぽくなったらもうなんかわーですよ。
わーですよなぁ。うん、
エビ中みたいな感じになったらもうきついなと思いますよ。
エビ中はどうなんですか?
エビ中なんか新転入生かなんか入っただのなんだのってありましたけどね。
ね。
うん。
やっぱりまあそうやって、まあなんか、あれですか。
エビ中もだからまあ、なんだろう、その、やってる人たちはやっぱりその、最終的には女優になりたいだとか、そういうやっぱり明確な意思がね、うん、まあ、やっぱりある人たちが集まってやってるみたいですからね、そういった面ではやっぱ桜学院と生徒たちとやっぱ、まあ基本的には変わらないんだろうなと思いますけどね。
うん、
まあやってるシステムがちょっと違うだけで、中の人たちの意識としては同じなんだろうなっていうのはね。
まあそうですよね。
うん。それいつまで経ってもアイドルグループとしてワーキャーやってらんねえわっていうのはまあまあ冷静に持ってるんでしょうね、やっぱりね。
なるほどね。
うん。うん、
そうっすか。そうなぁ。
まあでも女優ね、女優になりますっていう、まあ言うのが簡単やけれども、まあそれもやっぱ茨の道っちゃ茨の道ですもんね。
ね。
不安ですよ。ファンからしたらやっぱり不安になると思いますよ。
ね。
うん。女優とは言うけれども。
まあ。
女優は難しいですよね。
いや、
ね、世間が求めないとなれないところもあったりしますからね。
そうそうそう。推して認められる存在の職業じゃないからね。やっぱ世間があってみたいなところだからね。そこがアイドルとやっぱ違うからね。
だって松井愛理が女優やってるもんな。
松井愛理でもまだ女優なのかな、どうなんだろう。この間の富士のドラマとかも
ひどかった。最高だった。ひどくて、
そうそう、ひどくてよかったけれども、それでも今のうちであって、今後はどうなる。まあ三好さんとかは結構なんかもう、ね、大物感あるから、うん、まあまああれだけれど、松井さんね。まあ、モデルはね、いいんだろうけれども。
そうですね。
うん。
いやけど、棒読みだけど、普段から棒読みだしなと思って、
変わんないんだよね。
そう、変わんないって
。女優っていう感じで言うと、やっぱ、武藤あやみの方がもしかしたらもっと向いてるかもわかんないからね。松井愛理と比べるとね。
なるほどね。まあこの松井愛理という方もその桜学院の卒業生にあたるわけです。
今年のその高校サッカーのあの応援、
うん、
応援アイドルみたいな。
もうあそこはそう、あそこ結構鉄板とは言わないけれども、
鉄板
です
よあれ。結構ね、歴代ね、歴代いろいろな人
がやってきてます。歴代いろいろやってきて、で日テレのやっぱりプッシュがあるんですよね、あそこに入るとね。
川島とかもやってましたもんね。
ね。
堀北とかね。
そうそう、堀北がね、そうですよね。だからまあ、なんか順調に乗ってるっちゃ乗ってるよな。
やっぱあの辺はやっぱりその、 事務所の力っていうのはやっぱり感じるとこですよね。安心しますよね。
なんかね。なんかでもそう考えるとやっぱり事務所かみたいなことになるとさ、なんか。
もうやっぱり事務所ですよ。もう事務所が押せるかどうかですよ。
先輩のそのもう。
前も言いましたけど、やっぱ事務所が押せるかどうかの判断からやっぱりね。
あのさ、いやそうですよ。ま、俺が、だからやっぱスタダがダメなんですよ。そういうのはやっぱあると思いますよ。
まあ、与田さんに関してはね、その事務所が事務所かいうのは深いトラウマがね、ありましてですね。北海道にですね、とんでもない、事務所がございましてですね。ま
あ、だから、不品、まあ、皆さんもお忘れになってるかもわかんないですけれども、去年は早々にゾーンのお葬式というものがありましたからね。
そうですね。本当に、1年で2回、赤坂ブリッツで見送られた男、与田さんっていうね。1回目は、ゾーンの、解散何ライブで、見送ってもらい、二回目、年末に武藤あやみに見送ってもらって、まあ、今年がようやく収まったと。
だから、武藤あやみがそのね、なんか、お見送りがありますっていうね、もうお見送りって言われるとなんかもう出棺のイメージしかないんですけど
ね。ね、もうちょっとなんていうのかな。なんか拝まなきゃみたいな感じになってしまうっていう、
ね。そう、だから4月7日に、まあ、そのゾーンが、まあ、もうお葬式というかね、結局舞子が一人、になっちゃったというような事件が、いわゆる、まあ、その、著しい不貧困というね。
ね、不貧困。
俺の中の流行語大賞
だね。2013年流行語大賞第1位。
不貧困、
ね。不貧困っていう。
結局これもだから、うやむやなままですよ。
ね。
一体か、どうなったのか、まあ、その、不貧困張本人のその美容は今現在どうしてるのかということすらももうわからないまま一年が経ちますからね。
本当ですね。
も
うそんなのはね。
だから、2011年に再結成があって、で、2012年にメンバー一人が減り、2013年についになくなるっていう、なんかね。何回解散すんでみたいな、なんか。
そういう、まあ、こう、激動の、この3年間を経験し、たどり着いた約束の地が。
こんなことだったら、再結成すんだよっていうね。
まあ、わかるよ、わかるよ、わかる。なんかね、それでない行き着くところが、
結局そのゾーンの歴史にこう、なんか泥を塗るようなことになっちゃったみたいなね。イラン再結成やったらないか、みたいな感じになってるんでね。うん、
このトラウマの深さをですね。
それはもう今年の4月ですよ。もうだいぶ前のイメージですけどね、もう。
本当に。
そんなんがありましたよ。
ありましたね。
そこが。それ以降はもう、もう桜一本になっちゃいましたけど
ね。すっかり。
いい感じで。
すっかり桜学院にこう、なんかね、あれですよね、出会ったというのか。
いやー、まあ、桜学園養老院ですからね。
ああ。
本当にもうなんかね、もう避難所というのかね。
そうですよ。
疲れた。
うん。アイドリングと一緒。
アイドリングもそうなの？疲れた人たちの。
アイドリングも疲れた人多かったです。今はちょっとなんかまた変わってきました、
ね。ああ、なるほどね、うん。なるほど。2014年はどうすんの？じゃあ。
ねえ、まあだから、桜が避難所をね、養老院だとすると、もうなんか、コケピオはどうなんだ、みたいな感じします
ね。
出た
ね、コケピオ。
コケピオはもうなんかアイドル執着地、みたいな感じがするんですけどね。
執着地。
ゆりかごですよ。
リンネ。
もう行ったら帰ってこれないみたいな、なんかね、片道切符でこう。
わ、出たね。コケピオアイドルの
片道の燃料を積んで特攻するみたいな。
ああ、もう戻ってこれないけれども
。戻ってこれないみたいなね。その覚悟な、が必要な現場じゃねえかなと、2014年のコケピオに関して思ってるんですけどね。
なるほど。
コケピオをどうするかっていうのがね、なんかもう、木戸くんは行くって言ってますけど。
それは行きますね。やっぱアイドルオタのこう一番の執着点って今までこうスクールに行くことが多分執着だったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
そこにこう分岐点ができてコケピヨっていうのがあってね
分岐点 一つ選択肢があった。
一つ選択肢が増えた。気がしましたけ
どね。これね、コケピを知らない人にコケピをどう説明していいのか全くわかんないんだけどね。
説明しづらいっちゃしづらいですね。
ねえ。
埼玉の、あれですよね、ミュージカルをやってた。
そうそうそうそう。うん、事務所というか、まあ、スクールですよね、もうこれもほぼ。の中で、まあそういう、まあ、その、子供がやるミュージカルのこの事務所というか、だからそこに集まってた子供さん、タレントさんたちが、どういうわけか昭和の歌を歌うと。
カバーで歌ったりね。
カバーで歌ったりね。青虫ちゃんがね。何青虫ちゃんっていうのは、まあそういう、あの、二木葵さんっていう方がいるんですけど、まああだ名で青虫ちゃんなんですけど、この人が、なんか突然中島みゆきの時代を歌ったりするとかね、うん、浦下構造を歌ったりすると、
あとだからオリジナル曲ももう CD 出してるんですけど、
うん、
オリジナル曲もまあなんか本当にもうなんだろうすごいですよおっさんがこういうのを聞いてしみっていいのかなっていうかすごい正義感のあるというのか
もう
ミサっぽいです。
そうそうそう。
ミサっぽい。か、うん、
なんか、教会で聞くべき音楽じゃないかな、みたいな、
ね。ああ、なるほどね。
日曜の朝、礼拝でこう、聞くイメージの。
はいはいはい。
それぐらいなんかすごい、こう、おごそかな、曲が、あの、一枚リリースされてるんですけど。まあ、だから本当に、ここはここでやっぱりちょっと特殊というか、今、アイドルオタのすごいやっぱり濃いメンツが集まってるという噂ですからね、現場は。
現場は。
うん。
早く、やっぱり、アーリーアダプターたちが。ああ、だからまあ、当然そのミュージカル、いわゆるのところからの出身の子なので、まあ、歌が上手いんですよね、この人。
上手いんですね、やっぱり、ね。
やっぱり、ちゃんとそこら辺しっかりと、その、鍛えられてきているという、う
ん。歌声でものすごくこう、見せられるという点において、やっぱりその、武藤あゆみと本当に匹敵するぐらいの逸材だなと思いますよ。
うん。今、ふと思ったけど、やっぱり俺たちってあれなんだよね。歌うまくないとダメなんだね、多分ね。
いや、そうでもないですよ。
まあ、そこが絶対というわけじゃないですけどもね。でも、まあ、それに越したことはないですけど。
でもね、俺、たぶん YouTube とかでさ、よくこうやってる、ライブとかでやっててさ、なんか、あの、やっぱ歌がガクガクだと閉じちゃうこと多いんだよな。
でもね。
でもみんなすごいいいよいいよ、これいいよいいよ、みたいなってさ、なんか、ふぉーんと思って聞いてみるとさ、ってそこで思っちゃうんだよな。
でもね、歌が下手でもやっぱりなんかなんだこれみたいなのもやっぱあったりしますし、
うん、
それがそのあの富士山のアイドルミナナロっていうのがいるんですけどこれは歌唱力とか全然もうあれですけれど、ここはここで強烈なグループがいるんでね、
あ、
うん、これもうすごいっちゃすごいんですけどね。
ミナナロ
3773の高さですよね。
なんか10区みたいですね。
ここもね、変ですよ。ここはあの、誰が入って卒業してもいいみたいな、なんか、そんなコンセプトなんでね。
ほう。
いつでも辞められますって書いてますから、
ね。チーム M2。
辞めたいタイミングでいつでも辞められますって、理由も聞いたりしませんって書いてますから、ね。ファンの方はそういうコンセプトのアイドルグループだと理解されている温かい方ばかりです、辞めた後のことは一切気にしなくて大丈夫です、お気軽にアイドルって書いてますからね
、
首をすげ替えること前提のアイドルグループっていうね、かなり斬新ですけどね、
CD 私の世界遺産、
これがね、これ強烈ですよ、
強烈。
あとで、まあ、YouTube で3776で検索して一発目に出るのが多分それだと思うんで、
はいはいはい、
聞いてもらうといいですけど、はいはい、わっきゃあかんないです。
わっきゃあかんない。
あの、世界遺産登録されたじゃないですか。
ああ、富士山が、ね。
まあ、それについて歌ってる曲ですけどね。
くわ
ちょっとなんかね、牧歌的って言うんでちゃうんですけど、ちょっとなんか、アバンギャルドさと彼女たちの下手馬の ボーカルとのそのミスマッチ感がすごいなんか面白いというか。
お
う、ただなんかすごい録音がね、いいんですよ、音も。
へぇ、
だから作り、楽曲の作り方がすごい丁寧で、一見なんかすごいすっとんきょうな感じはするんですけど、なんか割と曲の作り方きちんとやっぱ丁寧にしてる人が作ってるんだろうなっていうのが思わせるようなのがあって、おふざけではなさそうっていう、ただなんかこれ、このいびつな凄みみたいなので伝わりづらいなっていう感じですね。
そうか、みななろうね、うん、はい、わかりました。コケピオみななろう、2014年
コケピオはいいですよ
あともう一つ言えばカラットをどうするかっていうのもあるんですけど、ね、
唐揚げ、
唐揚げアイドル、
唐揚げアイドル、
コケピオとミナハルのカラットについて新春から話すっていうね。
すごいですね。なんかすごいですね。
カラットもね、去年知ったアイドルですけれども、俺の中でその、アイドル楽曲大賞のインディーズ部門で1位にした曲がカラットの曲なんですけど、
はい、はいはいはい。
カラットはね、一人まあ、三人だったんですけど、で、一人、まあ、ハーフな子が一人いてて、
うん、
アリエルって女の子がいてたんですけど、その子が結構面白かったというか、ほら、その、お姉系の人とか、その、ハーフな人が、その、こう、割と失礼な、暴虐無人な物言いしても許されるみたいな雰囲気とかあったりするじゃないですか、それで笑い取れるみたいな。
うん、
ああいったノリがその子にもあって、結構その、タメ口で傍若無人なことを結構、ライブの時でも喋ったりするんですよ、
うん。
で、それが結構どっかんどっかん受けてて、まあまあ、もう面白いグループだったんですけど、その女の子が、アリエルが、今年というかまあ、実に2013年ですね、まあ、辞めると、いうことになって、
うん、
で、まあ、それで、カラットもまあ、そういう主要な子が抜けたんで、どうなるのかなと思ってたところに、二人、今回ちょっと、新しい新メンバーが入ったんですよ。
うん。
うん。大体やっぱり、そういう主要な子が抜けて、主要というか、まあ、一人メンバー抜けて、で、新しい子が入ったってなって、その、あまりこう、パワーアップするようなケースってなかなか難しかったりするじゃないですか。
うん。
だけれども、その、新しく入ってきた二人が、やっぱちょっとすごくて、よりパワーアップして帰ってきたな、みたいなのがファンの中でもあって、この2014年これちょっとカラッと来るなっていうのがね。
来るなと。
はい。
来ないですけどね。
来るって。
衝撃の否定。
来るよ。一人ね、女の子が、その、二人前入ってきて、一人がその、ゆいっていう子が入ってきたんですけど、
はい。
この子が、これもう本当ね、見てほしいんですけど、まあ、生で。俺はね、大げさに言うようかもわかんないですけれども、足立由美の再来だと思ったんですよ。
ほー。
ふーんとか言われてるけど。
伝わりづらいなと思って
。もうね、足立由美の幼かった頃を彷彿とさせるような、オーラがもうあるなっていう。
うん。
うん。うん、もうね、全然伝わってないけど。
いや、まあ、カラットに、再来がいるということですね。
そうそうそう。うん、で、それの、ね、その、ゆいっていう子と、で、もともといたメンバーのミーヤって子がいるんですよ。
う
ん。うん、そのカップリングが、もうなんか、本当に、これも変な話ですけど、菊池モアと水野ゆいの次世代型だなって思わせるぐらいの。
おぉ。
ええ。
すごいですね。
このカップリングが最強だなって、このカップリングがすごくてみんな、あ、カラッと来たなっていうのがね、よりパワーアップして帰ってきたなっていうことで、だから、この間の、夏に一回3人の時のカラッとのライブを、新生堂、池袋の新生堂で見たんですよ。 で、その時はまだ、店内の半分ぐらいしか客いなかったんですけど、この間、その4人になった時の、そのライブをもう一回その、新生堂に見に行ったら、もう本当に店いっぱいぐらいに客が入ってて、もう、この2人はすごいと、いうことで、駆けつけた、ロリコンどもが。
ロリコンども言うな。
アイドル界隈ですごい有名そうな人たちがうわーって退去してて、うん、あ、もう嗅ぎつけられてるみたいな。
すごいな
ぁ。いや、今写真見ましたけど、確かに足立海っぽくはありますね。
これの生で見たら本当に驚くから。
うん、
めっちゃくちゃもう振る舞い方何からがもうすごいよ。
で、その日、もう一人の方はそのゆゆもあのどっちかわかんないですけど、
そうそう、だから、
ま、荒井瞳のすげえ昔みたいな。
あ、そうそうそうそう、そんな、うん、そんなイメージもある。そうそう。だからこのカップリングがすごくてね、並びが。
確かにこれはビジュアルインパクトあります
ね。うん。辻かご、ゆいもは、みたいな、
うん。
それぐらいのね。だ今までカラットって、そんなにライブをやったりとかっていうことはなくて、まあ、それこそ池袋の新生堂で、やるだとか、いう、あと、ま、唐揚げイベントみたいな、そういうなんか、わけのわからない、ちょっとイベントでやるとかぐらいの露出だったんだけれども、今年ぐらいから、いよいよなんか、アイドルの、ライブ現場とかにも結構、あの、積極的に出ていくような感じがあって、だから、本当に、目につくところに、これから、今年はだから、運営もそういうふうに方針を変えて、うん、やっていくんだろうなっていう、だから見られるところで一回見ておくといいですよ。
はい。
ええ
ー。だってさ。
まあ見ないですよね。
そう、いや、これ、この、だから新しく入ったゆいっていう子が、俺ね、その夏に一回その、見たときに、客で見に来てたんだよ、この子。
へえ。
客で見に来てて、俺なんかね、覚えてるんだけど、そのなんか、すっごい可愛い三姉妹が、その、アイドルのおっさんたちがいるところに、三姉妹とお母さんらしき人がいてて、なんだろうな、すげえ可愛いんだけど、なんでこんなとこ来てんだろうとか思ってて。で、それがすっごいずっと気になってて、記憶に残ってたんだけど、で、その子がまあ、ね、まあ、握手会とかあっても並ぶのよ。って子が、並んで、あ、ファンなんだと思って、で、握手とかしてるのを見てて、それすごい記憶あるんだけど、で、この間4人になったっていうので見に行ったら、その、いてた子が入ってたから、ああ、あの子だと思って。だから、もう、白井咲みたいな。元普通にペッパーになっちゃったみたいな。もともとだから、このミーアっていうこと、ユイっていうか、同じ事務所ではあったらしいのよ。タレントさんで。だけど、まあ、その、もともとカラットが好きだったっていうのもあるみたいで。
そこがピンとこねえんだよな。そんな露出してなかったのと。
でも、
三姉妹っぽくてね、なんかお姉ちゃんもすっげえ綺麗でね、どっかでまた出てくるんだろうな、ぐらいのね。
ええ。
うん。っていうのをこう、まじまじと、池袋の新生堂で見てましたけれども。
なるほどね。
いや、カラットはね、カラットが来るかどうかわかんないけれども、このユイは、ユイちゃんとか必ずどっかでピックアップされるんだろうなっていうね。
ほう。
うん。
これはね、ちょっとこの与田さんの、この目がね、水眼だったか、どうだったかっていうのは本当に。
いや、今年でカラットは必ずどっかで、
来る
というか、注目されて、なんか、うん、このミーヤとユイ目当てにクロスさんが増えるのは間違いないですね。
なるほどね。
一番右端のその桜って子がいるんですけど、
はいはい、
あんまりビジュアル的なあれかもわかんないですけど、これはこれでなんか面白いですけどね。
ああ。
なんか、ネガティブキャラで。
ネガティブキャラで。
今ね、カラットね、結構ね、MC 現場は割と笑いが絶えない現場で面白いんですけどね。
ああ、そう。
どっかんどっかん笑いが起きるっていうね。
まあなんかね、美味しいよね、唐揚げね、
うん。
ネタとしては美味しいですよな。
だって唐揚げ屋さんにレポートに行く DVD とか売ってましたからね。
ね。
もう買いましたけど。
先輩はかっこいいです。先輩はかっこいいです、もう。
アリエルって子が在籍した時の、その唐揚げ屋さんへのレポートとかすっげえ面白いですよ。
あ、そう。
何歳から唐揚げあげてるとかって聞いてるんですよ。店の人に。
タメ口ね。
はい。
すげえ。かっこいいね。
いや、からったね。2014年、間違いないですね。
ありがとうございます。コケピオとカラットチェック。
もうガキしかいねえじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
そう、だから、この間のアイドル楽曲大賞でもさ、あれ、広末さんだったかな、その、やっぱり、その、子供というか、
うん、
うん、顔じゃねえかみたいなことなんか言ってた。
そうです
ね。ような、うん。やっぱ顔なのかな、アイドルって。って、アイドル楽曲の、その、アイドル楽曲とはいえ、その支持するしないの、その判断基準って。結局、ローティーンかよ、みたいな。なるのかね。
いやどうなんだろうな。
ねえ。でも、現場で支持される、支持する曲、等々が、
うん、
ランクで高くなるのってやっぱりローティーンのグループとかなのかな。まあでも今回はなんかね、何でしたっけ、ヘビーローテーションじゃねえや。
恋する。
そうそうそう。ね。あれが1位になった時のブーイング面白かったな。
面白かった。
あれが、あれが1位。
俺もええって言いましたけど。
あれが1位っていうのはどうなの？
あの時のブーイングのニュアンスっていろいろあると思うんですよ。だから、うん、この楽曲大賞で選ばなくてもいいじゃんっていう、
はいはいはい、
まあ、ここにな、これ、それになっちゃうよねっていう意味でのええも含まれてたと思うんですけどね。
なるほどね。
うん、それはまあ、こいつに出されたらなんか、納得せざるを得ないよなというかね。
うん。
うん、
なるほどね。
うん。
そうか。
ただまあ、そこでわざわざピックアップすることでもないよな、っていうのもありますけどね。
うん。
うん。ただまあ、積極的支持を集めたんじゃなくて、まあ、あそこのその楽曲大賞はそのポイント制なので、
だからその
、うん、ポイントが、その、なんとなく集まっちゃった結果に結びついたようなところもあると思うんでね。
うん、うん。
1位として押した曲じゃなくて、うん、まあ、3位、4位に投票して入れたポイントが結構集まったような結果じゃないのかなというかね。
なるほどね。
うん。そういう意味で面白いランキングだったのかなという気はしますけど。
うん。確かにね。
ハロプロ楽曲の方は結局あれは何？俺は見に行ってないですけど、あれはあれでジュースジュースが1位っていうのはもう、
はい、
な、その満場一致的な感じなの。
多分ですけど、そう、やっぱり、モームスって強い感じするんですよ。
はいはい、はい。
なので、3位だったあの、なんだったっけ、忘れした。3位がモームスだったんですけど、あれが出た時点で、今、こう、3位かよっていうようなやつもあるんですけど、毎年毎年。
うん、
っていうか、まあ、モームスってこう、割れたりもするんで、でもやっぱり1位のジュースジュースで、まあまあ納得だよねっていう感じの空気感では全然ありましたよ。
うーん。
なるほどね。
うん。というかまあ、あの3、2、1って来てるのがどれが1位でもまあ、いいんじゃないのっていうような感じですね。ハロプロってその枠が決まってるんで、ハロプロ内って。
はいはい、そう。
うん。うん、そこが、やっぱりアイドル楽曲大賞とはちょっと違うのかなっていう気はします ね、 そうそうね。
やっぱアイドル楽曲大賞ってアイドル全般ってなっちゃうから、うん、やっぱそのブレるし、ばらけちゃうし、
う
ん、
で、
その中で強いものってなって、やっぱその現場の人たちの意見がやっぱ強くなるのかなっていうのがあるしね。
うん、と、こう、もう2000何曲あるんで、で、ハロプロ楽曲大賞はその10分の1ぐらいしかないんですよ。
うん、
大賞楽曲が。だから、うん、その、やっぱり組織票だ、自分はベリーズの箱推しだからベリーズしか入れないっていうような人がいたとしても、そんなにその、その組織票が、こう、なんだろうな、 有効な手立てとならないような形にはなってるんですよ。その代わりアイドル楽曲大賞はこういろんな分散させたい人、集中させたい人っていうのがいたとすると、うん、対象楽曲が多いがゆえに集中させるっていうことの効果がすごく出るのかなっていう気はしました。
そうかそうか。ロマンスの途中が1位ね。まあまあそう言われるとまあそうだろうなって感じね。うん、
でもだから楽曲大賞って言っててロマンスの途中が1位でそのモームスが3位っていうのは、うん、僕はすごく納得したんです
よ。はいはいはいはい、はい、
な
そうね、
うん、
そういう木戸さん2014年はは
い
何ですか
何
桜がクイーン
はまあもちろん見ますね。あとパフュームは見ます。
パフュームは見ます。
はい、あとあな星野みちる見たんですよ、2013
年。ライブ行ってんよね、あれね。
ああ、よかったっす。
あれさ、よくわかんないのが、なんか、おにぎりとか作ってたって、ナタリーのあれで見たけども、結局、あの、おにぎりって誰が食べたの、あれ。
食べてないっす。
そう、作ったまんま
作ったまんま。終わりです。
なんじゃ、それ。何か。
誰も、なんで料理作ってるか分かんなかったんじゃないですか、あれ。
ああ、あれ、ニコニコでずっとやってるからね、料理作ってるってい
うの。ああ、そうなんですね。
そうそう、定期的に。
その振りが効いてるんですね。
うん、定期的にあの、料理作ってるっていうのは、あの、いつもニコニコでやってるっていう。
なるほど。だから、僕それ知らなかったね。なんか、すごいパシフィックに乗せて、すごいおにぎりを握り出したっていう。
パシフィックに乗せて。
シュールな絵面になってたから。しかも握り方がすっげえひどくて、まあ、あの、油性粘土をこう、べちゃんべちゃんってこう手のひらにこう、ぶつけるみたいにして、おにぎりを握るから、こう、具が漏れてるってなったら、その粘土をこう、掴み取って穴を埋めるみたいにしておにぎりを握ってたんで、もうでっかいんですよ、一個が。しかも歪だし。
なんかね、すげえことなってんなと思って、行きゃよかったなと思って。
あれ面白かった。
ねえ、なんかちゃんとなんか宇宙服みたいなの着て歌うしね。
ああ、そうだ、宇宙服着て歌う人ね。
うん。
はいはいはいはい。
いや、星野さん、まあもうちょっとなんかね、楽曲派って言われる人にもっとこうね、ピックアップされて、ああ、楽曲派頼りないからな。セールスに結びつかんからな。まあでも星野さんはね、もうちょっとなんか、いろいろ取り上げられても、いい逸材だなとも思うんでね。
そうです。
そう。
全然こう、元 AKB っていうのがこう、通用しない感じがね。なんか、誰も知らないうちに AKB を辞めた人なんでね。
ああ。AKB。あれでしょ、まあ、もうスカートひらりぐらいのもんなんでしょ出てた。
おそらくそのぐらいですよね。
けど、A ファーストとかは全然出てましたよ。
あ、
本当に、
チーム A のファースト公演とかは。で、ピアノ弾いたりしてたんで。
はいはいはいはい。メンバーに曲とかね、作ってた時代があったみたいだからね。
うん。なるほどね。
星野さんは確かに今年、大丈夫かな引退しないかなそこは結構気になるけどね。
もうね、
なんか。きちんとまあ、アルバム作ってもらったり、シングルとか、出してもらったりはしてるのでね。
もう本当あれですね。続けて欲しい。報われて欲しい。なんか、いい思いして欲しいぐらいな感じですかね。
いやー、この道っていう曲を今度出してるんですけど。
はいはいはいはい。
もう、あれがね、本当に最高なんです。
まあいいね、あれね。
あれ最高。
この道ね。
わ
かりました。聞きます。
だからこの道っていう曲を披露するときも、その星野みちるが、なんかこれシティポップっていうらしいですよって。なんか私シティポップっていう曲名だと思ってますって
。ああ、いいね。
その MC で始まるっていう。
いいね。
そしたらめちゃくちゃかっこよかったっていう。
いいね。
シティポップって曲名いいよね。それで出すっていうね。
シティポップっていいな。
だけど、こう、去年2013年って、こう、アーバンだったりとか、シティポップだったりとかっていうのが、やっぱり、流行った、
ね、
うん、流行った年だと思うんですけど、
うん、
その中でも突出してる出来なんで、これ。
今さ、なんかその、星野みちるオフィシャルブログに行ったらさ、こう、線を引く、テキストで線を引くとさ、いわゆる、マイナスの、で、こう、仕切り線を引こうとするじゃないですか。
はいはい、
で、マイナスをずっと押してるんだけど、全角になるから、いわゆる伸ばすやつ。モードの、モーって、伸ばす音がずっと一列になってるっていう、はい、もう信じられないぐらいダサいオフィシャルブログなんだけども、そこからそういう人が出てくるって最高ですね、なんかね。
うん、いやー、この星が満ちるっていうのを去年出したんですけど、
うん、
これは、僕は、その、去年出たインディーズのアルバムではやっぱり、1位だと思うので。
なるほど。
これでも楽曲大賞ではだいぶ扱い低かったよね。
低かったですね。
なんかそうだ、なんかね、ロジカもそんな高くなかったし、なんかあれですね。うん、
やっぱ、うん、現場指示がやっぱ上に来るなっていう感じはしましたね。
うん、
BPM 早くて乗れてっていうようなものがやっぱり上に来るのかなっていう。
やっぱあれだね、我々はこうドローンみたいなアイドル楽曲みたいなのを押していくしかない、
ね。そこまで攻めなくてもいいですけどね。あ、でもそこ、そこの攻め具合を伺えるのはミナナロかもわかんないですよ。
ミナナロですか。
あそこならわけわからないアバンギャルドの曲を聴けるっていうね。
わかりました。
のはあるんでね。そうね。
コケピオ、ね、ミナナロ、カラッと星野
みちる。チーム M2 のノートブックの私とかはね、すごい普通にいい曲ですよ。
うん、あれね。うん、
チーム M2。
そう、ミナナロの前身です。
前身。あ、
うん、
あれか、もうすでに CD がないってやつか。
だからメール出して、プロデューサーにメールを出さないと買えない
っていう。買えないってやつか。
めんどくさいって続きなんですけどね。
あれか。俺も聞いたわ、それ。うわーって思った。
うん。
よし。もうなんか1時間半喋っちゃった。終わろう。いや、でもこれずーっと、あと、全然あとこのテンションであと1時間やるってできるね。
何もまとまってない
っ
すね。
何もまとまってない。いや、まとまりましたよ。ですね、コケピオ、ミナナロ、
マジで？
カラッと、星野みちる。
1年の始まりからコケピオで。
2014年。もう、
あとあれですよ、2013年は、アイラ・ミツキのライブがすごかったっていうのもありましたけどね。
ああ、
そういう事件も、事件沙汰もあり。
いろいろね。だからいや、まあなんかこう。
アイラ・ミツキも今どうしてんのかな、ほんと。
まあなんかね、そうなるとこうやっぱり事務所推しになるっていう気持ちもわかりますよね。そうそう、
やっぱもうね、あの事件以降やっぱり事務所大切だなってことですよ。
そうですね。2013年は本当に、本当に、与田さんは事務所に振り回された一年でした。
いや、本当、結果そうでしたね。
うん。まあ、我々それを見て、ああはならないようにしようって思うしかないね、木戸くんね。
ああはならないよ。
いや、マジ、トラウマ感じなくてよかったと思いました。行かなくてよかった。
なんか本当吸い寄せられるようにそっちに行っちゃったじゃないですか。なんかで、
気が強いんだか悪いんだか。
そうで、こう、こう、なんていうの、そういう、こう、別にそう思ってなかったところに突然すごいパンチが飛んできたみたいな。
そうです、
ね。ボヨーンみたいなさ。
ね
え、まあいいんですけど、馬乗りラジオ的にはそれ聞いてるのが最高なんでいいんですけれども。
すごい、アイドルばっかりで振り返りましたね。
そうですね。だから、これは、いいんですか
アイドルでしか振り返ってないですけど。
そうですよ。
本当だね。
去年はでも、まあ、クラフトワークのライブもありましたよ。忘れてるかもわかんないですけど。
そうですよ。クラフトワークありましたね。
まあ、前編後編にしましょうよ。う
ん、あ、前、じゃあ、後編。
後編で行きましょう、今から。
じゃあ、今から、ありがとうございました。続きは後編お届けいたします。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き、一旦止める。